皆さんおはようございます。袴田真由子です。さあ、今年度最初の高校生島田のお仕事現場を行くメンバーも新メンバーでお届けしていきます。なのでまずは皆さんに自己紹介していただきたいと思います。お願いします。
はい、島田高校1年の小山恵里です。部活は放送部に所属していて、7月には大会を控えています。お願いします。
よろしくお願いします。頑張ってくださいね。はい、はい、続いて
島田工業2年の大畑のどかです。部活は美術部に所属しています。
はい、
美術部で最近やっているのはウォールアートをやっているんですが、そこでペンキを使っていて、毎時間ペンキが手につくので、うん、それを手につけて家に帰るのが日課になっています。
素敵。でも完成楽しみですね。
ありがとうございます。
見に行きたいと思います。
どうぞ。
はい、続いてお願いします。
はい、島田商業高校2年の竹本小雪です。部活は放送部に所属していて、はい、趣味はお菓子作りです。
お、
一番作ってて楽しいお菓子はチーズケーキです。
おお、食べたいね。
人数分作ってください。
どんどん持ってきます。
うわそして、
はい、金谷高校3年の平方慎之介です。もう引退してしまったんですが、元バスケ部に所属していました。趣味で絵を描いたりしています。よろしくお願いします。
あら、のどかさんとちょっと気が合いそうですね。
実はここ女子3人、元美術部、美術部、元美術部らしいんですよ。
あら、
じゃあ全員絵を描くのが好き。すごいメンバーが揃いましたけれどもね。じゃあもう本当に一致団結して取材もできそうな感じですよね。皆さんどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今回のお仕事現場は新東海製紙株式会社です。簡単に新東海製紙株式会社についてご紹介します。島田工場が竣工されたのが1910年、今年で109年目になるんですね。従業員は339名、うち男性が324名、女性は15名です。で、面積はなんと46万2000平方キロメートル、東京ドーム10個分、ほぼディズニーランドと同じぐらいの広さがあるということなんですよね。で、その中には紙を作る機械、消紙機ですとか、そちらが5台あったりとか、チップサイロと呼ばれるですね、1万トンを貯蔵することができるサイロがあったり、パルプを作る浄化釜やボイラーなどがあるということなんですね。で、こちら主に段ボール原紙ですとかクラフト紙といった産業用紙を製造しています。1日に63万8千トンほど製造しているということなんですよ。すごいですね。もうね、なんか想像できないぐらいの量を製造しているんですね。そしてCSR 活動にも熱心取り組んでいます。ふれあい祭りですとか、社員で構成された特設消防団があったり、これびっくりしたんですけれどもね、他にもマラソン大会などでのボランティア活動にも取り組んでいるという新東海製紙株式会社なんです。今回は総務課の早川さん、入社7年目、25歳の女性でいらっしゃいますけれども、この早川さんに案内をしていただきました。先ほどお伝えしたように本当に広い敷地なので、歩くとなんとね3時間かかるっていうねお話もありましたよね。ということで見学は車で移動しての見学となりました。さあ、それでは早速見学した時の様子を聞いていただきましょう。
この右側にね、ある四角い建物に今から登っていきます。あれが R1 号回収ボイラーといって、まあ、うちで使う蒸気の約半分、55% の蒸気を作ることができるボイラーです。階段もあるので、登ろうと思えば登れますが、50メーターを階段で行くのはかなり
疲れちゃう、疲れちゃう。
疲れちゃう、疲れちゃう。今入って。どうぞ。
ああ、高い高い。
景色はいいでしょ。じゃあ皆さん来てくれたので紹介していきたいと思います。あの建物、あれが紙屋敷連続浄化釜といって、あそこがパルプ、紙の原料ですね。このパルプを作るためのお釜です。ここにチップ、木のチップですね、チップと薬品でグツグツ高温高圧で煮込んでいくとパルプが出来上がります。この横にある白い三角屋根の建物がチップサイロで、ここにチップが保管されています。 そしてちょうど正面に見えているこの細長い建物、この中に島田工場で一番大きな陶器、紙を作る機械である9号機が入っています。そしてちょっと遠いんですけど、線路沿いにある大きな建物見えますかね、ちょっと水色の煙突みたいなのがポコッと見ている、これが今島田工場で一番新しい12号バイオマスボイラーというボイラーなので、これもねボイラーのすぐそばまで行って皆さんに見てもらおうかなというふうに思っています。この中は今チップがたくさん入っていて、先ほど紹介した通り約1万トンのチップがこのチップサイロの中には入っています。上海釜に送られてパルプを作っていきます。だいたい1日で400トンのパルプを作ります。じゃあ皆さん、400トンのパルプを作りたい、一体何トンのチップが欲しいでしょうか？
800。
お、ジャスト。実は400トンのパルプを作るために800トンのチップ、約2倍の、ね、チップを使います。で、今1万トン入るチップサイロだよっていうことでご紹介したんですけれども、これだけ大きなチップサイロ、1万トン規模のチップサイロっていうのは日本国内で3つしかないそうです。そのうちの1つがこの新東海製紙にあるこちらのチップサイロになります。
1万トンのチップが入ってる。
チップ
もうずっと
入ってる、ずっと常に入れられてる。工場で一番新しいボイラー、12号バイオマスボイラーになります。うちの工場の中は見てもらった通り、いろんな機械とか設備がたくさん入っている工場になります。あれを全て電力で動かしていくわけですけれども、もともとうちの工場っていうのが自家発電技術の大体 65% ぐらいですが、この12号バイオマスボイラーができることによって今 85%85% を自家発電でこの工場を動かすことができるようになりました。自家発電できるようになるということにどんなメリットがあるかっていうと、まず一つはこういった燃料、環境に優しい燃料を使うことで二酸化炭素の排出を抑えることができます。次に購入電力が減るので、この分コストを下げることができ、会社の競争力がぐんと上がります。そういうことでとても大事なポイントということで、工場の設備の紹介はここで以上になります。これからね、さっきのところに戻って簡単に質疑応答にしていきたいと思います。じゃあ工場に戻りましょう。
はい、何かもし質問があれば。
早川さん、ボイラーが好きって聞いてたんですけど、どういうところが好きですかね。
ボイラーは見た目がまずすごくかっこいいっていうのと、ボイラーっていうのはやっぱりうちの会社を支えてくれてるっていうのをすごく感じます。さっきも同僚家の方、ボイラーマンですごくかっこいいんですよって話をねしたんですけど、ボイラーが止まったらいくらたくさん設備を持っていても動かすことができないですね。紙を作ることできなくなっちゃうんですよね。そういった意味でボイラーっていうのはすごくかっこいい設備だなって、工場を支えてくれる設備だなっていうふうに私は思ってます。
ありがとうございます。
すいません、はい、ここの会社って高卒の人とかも就職できるんですか？
島田商業を卒業してそのまま会社に入って7年目になります。そうです、一緒ですね、私同じなんで今日すごく嬉しいです。
さっき社員さんの男女比率が男性が324人に対して女性の方が15人って言われてたんですけど、女性が少ない中でなぜこの会社に入ろうと思ったのかが気になったので。
私の会社に入るときは男女比はあんまり気にしていなくて、むしろこう製紙業界ってのは割と男性主体のところがとても多い、やっぱこういった大きな設備を使ってたり参考体だったりするので男性がとても多いんですけれども、そういった中でもこうやって女性が働いている会社っていうことは問題ないというか、ちゃんと働ける会社だなというふうに思いましたし、私がちょうど見学に来た時に案内してくれた女性がすごくこうパワフルな元気な方で、まあ、こういった風に働いているのかっこいいなっていう風に思って、女性が少ないから入社をためらうっていうことはなかったですね。はい、
さあ、今回のお仕事現場は、新東海製紙株式会社です。で、本当にボイラーですとか、消式とか、いろいろなところを見学させてもらいましたけれども、印象に残ったこと、どんなことかなって聞いていきたいと思いますが、まず小山さんどうですか？
はい、まず見て、いろんなものが、規模が大きいなって、もちろん敷地も広いんですけど、はい、使う機械とか、その集めてる材料の規模が本当に大きくて、なんか、自分ってこんなにちっちゃいんだなって
感じるぐらいの規模の大きさ、それがもうインパクトが、まずもう場所のインパクトが強かったってことですね。大畑さんどうですか？
まずすごい広かったですね。
そうですよね。
もう車で回る社会科見学みたいな。でもその広い工場の中でもやっぱ取り扱ってるものが一つ一つ危険なものなので、そこですごい統率が取れてるっていうのがすごいなって実感しました。
案内してくれた早川さん、
はい、すごいパワフルな方でした。印象に残ってます。すごく
本当に素敵な女性で元気に教えてくれましたよね。でなんか会社を愛してる感じがしましたよね。で、そして続いて同じ島田商業っていうことですから、また印象も強かったと思いますけれどもね、竹本さんどうでしたか？
本当にもう素直な感想なんですけど、はい、最初に R1 を回収ボイラーに登らせていただいた時に、
そうなんですよね、登ったんですよね、みんなでね。
およそ50メートル、地上から50メートルのところに登ったんですけど、下が網になってて、見えてね、すごい怖くて、エリちゃんにずっと捕まってい
まし
たんですよ。
しがみついてます。
高いところ苦手、
ね。そう、苦手なんです。本当にすごい怖かったなっていうのと、早川さんがこう生き生きして働いてるところを見て、ね、私まだ、なんだろう、高校を卒業したら就職を考えているんですけど、まだ決まってなくて、で、そう、生き生き働けるような職場なんだなって思って、東海パルプさんのところにちょっと興味持ちました。
熱心に質問しましたよね。そういうふうに思えるぐらい今回印象にも残ったし、あ、すごいいい会社だなって感じを持ったし、働いてる方も素敵だなって思われたってことなんですね。
そうです。
ね、で、まあ、その中で早川さんがそのボイラーマンがかっこいいっていうところでもう熱く語ってるところが素敵で、質問もしてましたが、平方さん。
はい、そうですね、個人的にボイラーがかっこいいって言われた時に、いや、どういうところがかっこいいのかなって思ったんですけど、もう語られた瞬間に、ああ、なるほど、このボイラーが動いてないとこの会社っていうか機械がもう回らないとこの会社がダメなんだなみたいなことがひしひしと伝わってきて、でまた少し出たんですけど、その中に消防団っていうのがあったじゃないですか。この社員の人たちが消防団になって、火災があった時とかにチームで連携しているところとかは、やっぱさっき言ったように統率力があって、とてもいい会社なんだなと思いましたね。
すごい、そういうところも印象に残った部分になるかと思うんですけれどもね、もう本当にもういろんなところに印象があるし、見たことがない場所を貴重な経験ばかりしてきたかと思います。それが今回初めての取材になりましたけれども、今回初めて取材をしてどんな感想を持ったかなというところを伺いたいなと思いますけれども、じゃあ1年生ということで小山さんからいきましょう。
さっき大畑さんとか竹本さんも言ってたんですけど、やっぱその働いてる現場の人がこう私たちに対して生き生きこう自分たちのことを話せてるっていうことって本当にすごいなって思って、でも初めての取材だったんですけど、それでもなんか質問をしやすい場を早川さん作ってくださったなって思ってて、初めての取材でやっぱ1年生ってこともあって緊張したんですけど、なんか次にのステップにつなげられるいい取材だったかなって思います。
そういうふうな早川さんに出会えたってこともすごい素敵な今回の初取材でしたよね。
はい、
ありがとうございます。そして大畑さんは、
こういう取材っていうのをしたことがなくて、社会科見学は小中で行ったことがあるんですけど、やっぱりその場で取材っていうのはなかなかなかったので、初めての取材だったんですけど、素直にすごく いろんな発見があって面白かったですね、うん、
これからどんどんどんどんいろんな発見ができそうですよね。
ですね。
どうですか、ワクワクしてますか？
ワクワクしてます。
ありがとうございます。そして竹本さんは？
はい、私はずっと島田に住んでて、なんだろう、こう東海製紙株式会社様とかこっちと見て、家からも見えるんで、
うん、
で過ごしてて、なんだろう、段ボールとかクラフト紙を作ってる大きい会社なんだなっていう意識しかなかったんですけど、今回取材してみんなが一丸となって止まって作ってるところとか見て、うん、なんだろう、会社見方とかも変わったし、これからの取材が楽しみだなって思いました。
これからどんなところに出会えるかも楽しみですよね。はい、さあ、そしてリーダー、
リーダー、
はい、
みんながねまとめてくれと言ってますので、
そうですね。いや、まあ、まず第一にやっぱ案内してくださった早川さんっていうのがもう本当に魅力的だったし、もう親切にいろいろ答えてくださって本当に嬉しかったですし、またみんな企業に取材するっていうのが初めてだったっていうこともあっては緊張したと思うんですけど、その中でもいろんな発見があったりだとかそういうことがあったっていうのは、やっぱこれからの生活だったり将来だったりつながると思うので、次の取材でもまたこういう経験をできたらいいなと思います。はい、
ありがとうございます。私としては初めての取材なのに、みんなものすごくこう最初から熱心に質問をしたりする姿がすごいなって思いました。私もワクワクしています。これからもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今回は島田高校の小山恵里さん、島田工業高校の大畑のどかさん、島田商業高校の竹本小雪さん、金谷高校の平方慎之介さんに取材に行っていただきました。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。